千葉大学医学部循環病態医科学科の石出剛です。11月5日水曜日から千葉大学附属図書館本館の1階展示コーナーで企画展千葉市の医学と医療が開催されます。千葉大学と千葉市立郷土博物館の共同主催で行われるもので、9月10月の市立郷土博物館での展示に引き続いて開催されるものです。江戸時代、現在の千葉市の中心部とその周辺部は桜藩の領地でした。幕末の桜の医学といいますと順天堂が知られていますが、堀田氏支配下の桜藩は熱心に医療改革制度に取り組んでおりました。当時西洋の医学が盛んであった様子を西の長崎、東の桜と称しました。しかし長崎における医学の振興にも桜藩藩主堀田正義が関わっていました。幕末の桜藩では医学校の設立、藩の正式医学として西洋医学の採用から領内における牛頭首頭の施行、藩立病院の設立運営などが行われました。さらに当時規制されていなかった医師の業務について試験を行って観察を交付する免許制度を導入する準備をしていました。このように幕末の桜藩は当時日本全国で最も進んだ医療制度を用意していました。明治以後の千葉県の医療制度の確立は千葉大学医学部の成立と密接な関わりがあります。明治7年に開院した共立病院を起源とする千葉大学医学部は日本全国でも3番目に古い医学部です。企画展のテーマの一つは千葉大学医学部の成立に関したもので、古写真などの資料によって共立病院、公立千葉病院、県立千葉医学校、第一高等中学校医学部、第一高等学校医学部、千葉医学専門学校、千葉医科大学などを経て昭和24年の千葉大学医学部の成立までをたどることができます。医学校時代の資料としては共立病院規則を展示します。共立病院規則は千葉大学医学部の起源である共立病院の診療の開始に合わせて交付されたもので、医局規則、薬局規則、入院規則、病室規則、外来患者診療規則、応召診療の規則から事務局規則などの7項目から構成されています。もう一つのテーマは千葉大学附属図書館井の花文館が所蔵している古医学書の展示です。およそ5500冊からなるこのコレクションは故伊藤八重治眼科学教授が収集された古医学書を中心として茂原市の長吉の眼科千葉家、佐倉順天堂の佐藤家、三宅春麗家からの寄贈本で構成されています。このコレクションには本邦の医師学上有名な山脇東洋の雑誌、杉田玄白らによる解体新書などの古医学書のほかにも貴重な解剖図譜、古文書、医学以外の古書、幕末から明治にかけて活躍した絵師歌川国芳による医療に関係した浮世絵なども含まれています。古医学書のコレクションがまだ未整理の途中であった平成12年に千葉大学附属図書館本館および井の花文館でその一部の展示が行われました。また平成18年にはコレクションのうち医療に関連した浮世絵の展示が千葉市立美術館で行われました。今回はこれまでに公開されたよりも多くの古医学書が紹介されます。今回展示されている古医学書を数点紹介します。開始編は下総の国、古賀藩藩主土井利里が京都諸子大を務めていた当時、古賀藩の医師川口信忠が明和7年に京都で行った解剖の観察記録です。この観察記録は杉田玄白らの解体新書の刊行に先立つ2年前の明和9年に出版されました。当館で所蔵している この本は写本です。陽花飛録と内花飛録の2冊は水戸藩藩医本間元朝が表した著です。本間元朝は世界で最初に全身麻酔術を成功させた花岡清舟の下で修行しました。陽花飛録には花岡清舟が行った麻酔法が詳細に記述されています。またこの本に記述されている食途中毒、ウサギの肉を食べて起こす病気のことですが、この記述は野戸病について世界で最初に紹介されたものと言われています。本間元朝は脱水に対する治療法として膝関節離断術、下肢切断術を我が国で最初に成功させたことでも知られています。今回展示されている浮世絵、為朝の武威、鬼神を退く図は、幕末から明治にかけての歌川派の重鎮、歌川国芳の明治23年の作品です。天然痘から身を守るために、武将の姿を描いた絵を家の門口に貼っておきました。我が国にエドワード・ジェンナーによる牛痘手痘が導入されたのは、嘉永2年、西暦1849年のことです。明治政府も手痘の普及には力を入れていました。しかし明治の半ばになっても庶民の間ではなおこのような迷信が残っていたことがわかります。平成5年当時の井ノ原文館長立花正道名誉教授のご発案のもとに当時千葉県立中央博物館で歴史学研究課長を務められていた樋口清太郎氏が小遺書の整理に当たられました。平成12年の目録中間版の刊行を経て平成19年足掛け15年をかけて千葉大学附属図書館井ノ原文館小遺書コレクション目録が完成しました。この目録では分野別に本の分類がされており、その表題、作者名、出版された年、出版元だけではなく簡単な解説が付けられているのがその特徴といえます。国内には他にも多数の古医学書を所蔵している大学はありますが、このような詳細な目録を整理している施設はありません。現在特に貴重な古医学書について全ページを電子化しており、附属図書館のホームページで閲覧することができます。受験生の皆さん、研修医を目指す医学部の学生さん、長い歴史を持つ千葉大学に興味を持たれてはいかがでしょうか。